ございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。私がいますのは由良町の広告寺です。こちらの緑に囲まれていましてね、すっごく気持ちいいんですよ。さあ今回の私の旅のパートナーはこの方です。
大変ご無沙汰しております、上林君江です。
やった、上林君江さん
千秋さん、
はいはいはい、
ドキドキですよ、
ね、
丸6年ぶりになります、
うん、ね、こうやって、
はい、
ようこそラジオへ女子旅へ。
ありがとうございます
あのこの広告寺なんですけども、はい、君江さん結構来ることってあります？
いや 7,8 年前に多分一度来たことがあるかなと思い出しながら、はい、今日は車に乗ってきました。
あと女子旅って結構されますか？
女子旅、うん、女子旅はしないですね、は
い、あ、しないですか、うん、あ、じゃあ久しぶりに、はい、あの女子の感覚を取り戻しながら
ちょっと待ってください、それ
は楽しみながら女子旅進めていきたいと思いますので。
分かりました。
では行きますよ、せーの、ラジオで女子旅。
改めましておはようございます、三浦千秋です。この番組は私が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅のパートナーは久しぶりのラジオ出演となった上林君江さんで、由良、湯浅、醤油のルーツと醤油香る街を訪ねる旅です。君江さんとは初対面でしたが、今回の旅を通してすっかり仲良くなりました。まずは由良町の広告寺からのスタートです。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
天気良くて気持ちいいです ね、
木立が、うん、すごくあの木の影があるので、
そうなんですよ、
なんとかいけるかなと、千秋さんこの、はい、この坂は、はい、あの女子旅的には、うん、そういう感じです。
お寺とか神社とか行くことが多いんですけど、はいはい、その時にこういう坂とか結構登ったりとか階段登ったりってするんで、
あと
私あの昔陸上やってたんで
聞いてなかった。
なんかすごくいい運動じゃないですか、これぐらいの坂だったら最初
もうすっかり忘れてましたね、このこんなの石畳というかね、うん、あのそれも平らじゃない感じの、
そうですよね、ちょ
っと若干今日あの底上げ、うん、してきたんですよ
、まあ、旅のなんか鉄則ですよね、やっぱりちょっとねおしゃれしてあのヒール履きたいですけど、そこやっぱりあのスニーカーの方がね歩きやすいですよね。
朝からねあの鏡の前で、うん、はい、あこっちにしようかな、あっちにしようかなってこう2足並べて、はい、ちょっと底上げした方が、
そうですね、う
ん、いやでもこれはね、あやっと坂を
そう登り切りましたね。
あ、すごい息が切れないんです ね陸上部は。
そう、全然もう大丈夫ですよ陸上部は。
そうか、さすがにこう水の音と、うん、それからのセミの声と聞くと、でこの木陰があるから、
そうですよ、
気持ちよくね、
ちょっとしたこの隙間から太陽の光もこう木漏れ日が入る感じがして、は
い
は
い、いいですね。
これはなかなかあの、うん、写真スポットにも
ね、いいかもしれませんね。
写真撮って SNS とかにアップして、まあ、君江さんやってないという噂なんですけども
ブログはできるんですけどね。
ブログできるんですか？
あ、私は広告を軸での実は初めてなんですけども、
はいはい、
法堂国師っていう、うんうん、あのお坊さんがいらっしゃって、うん、その方が中国かどこかで、うん、あのお味噌の作り方を学んで帰ってらっしゃったんですよ、
うん、
でとそのお味噌を作る過程で、うん、と下に溜まった液体っていうのが、うん、後々にあのお醤油として使われるようになって、うん、であのこの近くの湯浅が、はい、その醤油発祥の地って言われてますけど、そのお醤油の、ま、起源を作った方が開かれたお寺、うんうん、というところじゃないでしょうかね。
青空と山を背負ったお堂と、すごく綺麗で、あの写生をしたくなる。
あ、そうですね、
はい、絵心はないんですけど、
私もないんですけど全く
いい絵が描けそう
ね。
うん、
本当にあの広告寺の中に、はい、伝説の、あれなんだろうな、妖怪でもないですかね、あのものがあるんですよ。
あ、そうなんですか、はい、
千秋さん初めてなんですよね。
そう、え、見たいです
ね、
うん、
ちょっと見に行きますか。
え、何何、私あの妖怪とか伝説とかそういうもの大好きなんですよ
この、そのお堂を正面から見た左手にある小さなお堂ですね、きっと、はい、あの多分あの中、あのお堂だと思いますよ。
じゃあまたちょっと階段登れますか、大丈夫ですか。
よっこれよいしょよいしょよいしょ。さてさてさて、この中に
天狗堂って書いてありますね。
いやいやいや、
読む普通。天狗じゃないですか。
そう、天狗様がいらっしゃるんですよね。
どれぐらいの大きさかって言いたいんですけども。
書いてるかな。
めちゃめちゃでかいですね。
いやでも、うん、入ってくる前に天狗堂って呼んだのがびっくり。
火災にあった伽藍を赤城山の大天狗が一夜にして再建したという伝説があり、天狗堂には長さ 2.4 メートル、幅 2.7 メートルの大きなお面が祀られています。
さあ、広告寺の坂を降りてきました。姫さん大丈夫ですか？
楽しい。嫌い。
すごい息上がってますけど。
いや、千秋さん、
はい、
膝が震える、う
ん、でも君さん、旅はまだまだこれからなんで。
本当に、
はい、
もうすっかり満喫しましたけど。
まだまだまだまだまだまだまだいろんなとこ行きますからね。お願いします。
頑張ります。
はい。
というわけで、醤油のルーツ広告寺を後にした女子2人は、醤油発祥の地とされる湯浅町に湯浅醤油を訪ね、梅本美穂さんの案内で醤油作りを見学します。
なんかもう醤油のめちゃめちゃいい匂いがします、
は
い、
そうなんです。で、うん、あのこの全部で11個タルがあるんですけども、この中に醤油の元にあるもろみというものが入っております、はい、でその香りが、まあ、蔵中に漂っている感じになりますね。
いい香り。
日本人が好きな香りですね。ここ斜め前にある、あ、
はい、
このちょっと薄く座布団が薄くなっているようなもの、で、あれがお醤油を絞っているところなんですよ、
こんなでかい機械で絞ってるんですか。
そうです。本当はもっと4倍ぐらいの高さがありまして、うんうん、でその高さのものを4日間かけて徐々に徐々に絞っていくような感じになります。
私初めて見ました。
あ、そうですか。、はい、でこちらに置いてる樽は100年ぐらい前の樽を使ってまして。
100年
?100 年前。
私たちよりも当たり前ですけど、全然楽しみですよね。
でこの中にもろみを入れて1年半かけて熟成をさせるための樽、
うん、
でこっちの樽は出来上がった醤油を寝かせておいたりするためのものなので、ちょっと役割が違います、
はいはい、
大きさはね、どちらも、33石という一番大きい樽になります。直径が 2.3 メートル、高さが1メートル95あるものです、
でっかい。
で中にはですね、一升瓶で3000本分のお醤油が取れるようになります、さっき下で見てもらった樽がこれなんですよ。
上から見るとなんかブクブクなってますね。
そうです、あの発酵してるんですよ、はい。でこっちが本物の樽になりまして、はい、あそこに立てかけてる棒、分かります。
あ、分かります、はい、分かります。
あの解剖っていうのを使って、はい、職人さんが1週間に 2,3 回ぐらいに
出
てきます、ね、約2メートルの高さがあるので、解剖はその場合4メートルの高さがあります。
やっぱり混ぜる人は男性なんですか。
そうですね、結構力入りますね、
うん、そうですよね。
こちらがまあ体験コーナーということで、この樽は少し小さいものになります、
はい、
で、かき混ぜる、ちょっと見本を見せていきますね、
はい、深い、
これで1メートル70ぐらいあるの、思いっきり引っ張り上げてください。
あ、大豆の、
ありがとうございます、はい、こんな感じで、はい、どうぞ。
これなんかの
人は醤油が香る古い町並みが残る地区へやってきました。まずは岡庄という酒屋さんだった建物を使った休憩所に立ち寄ります。ここには湯浅の町歩きマップが置かれています。
こちら湯浅の伝統的な町並みの地図を今私たち見てるんですけども、はいはい、どうします？これから
どうしましょうか ねあのここ私、うん、何回か来てるんですけど、
あ、そうなんですね、うん、
レトロなポストって書いてある。
それもいいですね。
ちなみに、ね、今私たちがいるところも、うん、実はすごく古い建物みたいで、
うん、あ、そうなんですか、うん、
江戸から、江戸から明治ぐらい
に
建てられてるという休憩所で、
あ、そうなんですか、うん、
やっぱり女子旅はこういうあの休憩するところがあるっていうのが ね、
そこがね大切ですよ。
ポイントですから。
でもこの地図見てもそうなんですけど、結構やっぱり湯浅って道が細くって、うんうん、歩きがいがあるというか、うん、
ブラブラ歩いてちょっと写真撮りながら、うんうんうん、あの美味しいものもちょっと食べながらっていう、そういうところにぴったり。
そうですね。じゃあ君江さんに案内してもらいましょうか。
来たのも何年も前なんですけどね。
さあ君江さん行きましょう。
行きましょう、うんうんうん、でももうここあの歩くとすぐに古い建物が目に入ってくるから、うんね、もう見どころ満載です。
ですね。
ちょっと歩いてすぐ止まっちゃうんですけど、
あの小さい窓とかもね、なんか
なんか名前があるんですよ、
ね、
これ。
そうあるんですよね。
あるんですよ、
あるんですよ。
虫子窓。絶対に怒られるんです。わからないなら言わないで、
う
ん、
そうそう言わないダメ。あ、なんでこれは、
あのこの湯浅の町の見どころとしては、うんうんうん、お家の中には入れないんだけど、うんうんうん、道を歩いてて、うん、ちょっとしたあのギャラリーみたいになってて、昔のものが飾ってるっていう、
うん、
これお金？
多分お金ですよ ね
大きくない？
なんかかなり大きいですよね。
なんか
ソフトボールぐらいの大きさですか、
ね、あ、本当のお金もありますけど ね、
これあのハサミとかピンセットとかあとスプーンですかね。
これお医者さんがなんか使ってそうじゃないですか、
ね、そうですね。
でこの昔の道具を飾ってる入れ物がこれセイロなんですよ。
はあ、そうなんですか、うん、なんかすごいアートな感じしますね、うん、あ、そう言われてみればちょうど向かいのところにもこれお魚違う、あ、なんかお魚の絵ですよ。
昔の人が描いた絵かな、
ね、お魚の口のところになんか小さい人がなんか乗ってる感じが
めでたいって感じだね。
そう、めでたいって感じ、う
ん
う
ん、
隣
のお魚屋さん、
お魚屋さん、
ね、
あ
の、あ、見て見て見て見て、これあのほらあの虫が来ないように
ね、くるくるくるくる回ってますね。
すごい、
わ、これすごい焼いてある焼き魚ね、
磯の香りが、
あ、なんか
昔の人形とか、
ね、ありますね。はあ、すごいお店の中になんかお魚の絵ですかね、たくさんありますね。
ちょっとこのミニチュア感というか、
うんうんうん、
あの今の建物って高いけど、
そうです、ね、
背が低くて
そう
っていうところがなんかこう歩いてると落ち着くっていうか、
そうですね、うん、しかもこのなんか建物が全部木でできていて、
だって200年とか多分
ね
前の、う
ん、すごいなんか別世界に来た感じですよね、うんうん、
タイムスリップ、
ね、タイムスリップですよ。古いお店屋さんも結構ありますね。
ね、
うん、なるほど。もしや
あれはレトロなポスト。
でもこれすごいレトロですよ。だって色が剥げてしまったのを多分何重にも、
あ、ね、塗り重ねて
塗り重ねていて、
え、これあの、うん、今も使ってると、
ね、今も使ってるんですね。
収集時刻が書いてある。写真撮っときますか。
もうそれですよね。撮りましょう撮りましょう、
うん、じゃあお邪魔します。あ、すごい風鈴の音が。
レトロなポストのそばで風鈴の音に誘われて金山寺味噌のお店を訪ねます。
いい音しますね。
太田和代さんにお話を伺います。
もうとろけちゃいそうです。この建物で何年ぐらい？180年ぐらい
ですけ
ど、お住まいも、
そうそう、やっぱりお隣のポストがなんかお店の目印っていうか、
そうね、もう一番わかりやすいっていう、古い町並みということで、あ
ん
ど
ん
なんかをね置いたり、
うん、
それであのそのセイロミュージアムって言いますけども、あの中に何が入ってるか見てるだけで楽しいですね。
そうそうそう、
そこのお家のものじゃないんですね。
そうなんですか。
してくれたもので、うんみんな楽しんで見ていただいてます。あのお医者さんのねハサミと
かありました、ありました、ありましたね。
うちのはやっぱ資金団地のなんていうの、あの小さいもの入れてくれてますか、容器っていうかな。
そうなんだ。あの180年前のお家って住み心地というか。違うんですかね。
夏はね少し涼しいですね。
あ、やっぱり涼しいんですか。
開けっぱなしやから
風が通るように作られてるんですかね。
そこの出っ張ったところは昔はなかったみたいなんです、まあ、もっと醤油なので、はい、で店までこう大八じゃないかなんかで運んできて、大きな樽を運んできたりするのでこうそこのところはもうなかったって聞いてます。奥行きもありますけど、これも長いのでね、格子も直したり、大変です。
姫さん、ここお醤油の蔵ですか。
あのお醤油 の、うんうん、あの作ってる樽とかをあの見せてくれる。
うーん、あでも、ね、やっぱりあの蔵の中に入ると
今度は醤油作りの道具を展示した蔵を訪ねます。
少しだけあの薄暗い感じがして、なんか探検の雰囲気じゃないですか。
え、これカゴ、
すごい大きいカゴありますよ。え、何これ数えてたんですか昔の人。そんなわけないですよね、
なんかあのお醤油作る樽ぐらい
ねえねえ、それぐらいの大きさですよね。
でもほらちゃんとあのなんか持つところも
縄もあるから、
なんか普段なかなか見ることができないようなこの昔の道具というか、
お醤油にまつわる、まあ、グッズじゃないけどなんかそういうものですよね、
すごいなんかあの岩佐らしいあの、朝味噌夕醤油
朝味噌夕醤油、
すごくあの気になるフレーズに、
そうそうそう気になりますよね、あのフレーズ。
いやでもやっぱりあの、日本人はそういう生活が
そうですよ、
体になってると思います、
そうそう。お醤油の匂いですかね。
いやでもさっきから私思ってたんですけど、千秋ちゃんってなんかすごく鼻がいいと思う。
あ、そうなんですよ
だからね、私がお醤油の匂いを感じる、多分1分ぐらい前から、なんかお醤油
の匂いがするって。そうなんですよ、私あのなんか嗅覚っていうんですか、もうそれがねすごくいいって言われるんですよ。キミさん、ここにも何かあるって感じますよ。くんくんくん、
さすがさすが、その嗅覚、
そう
ジンブロです。
お、ジンブロですか、
いやここはもうぜひ、千秋さんに行っていただきたい、
ブルーののれんにジンブロって書いてありますね。
ねえ、
のれんをくぐりまして、
中に入ると、ちょっと声が響く。
あ、本当だ。あ、うわ私もこういうの大好きです。
よかった。
邪魔します。昔ながらのなんか大衆浴場な感じですよね。
そうです、そうです。銭湯の跡地。
わ、昔の。
何これ。
マッサージチェアね。座ってもいいですかこれ。
おー、似合う似合う似合う。
すごい。1965年、肩と腰を同時にマッサージだって。
これはもう当時は画期的だったんでしょう ね
順路通りに行くと男湯なんですよ。
あ、本当だ、
ね、ちょっとひんやりします ね
昔のお風呂ってこんなに深かったのかな。
本当ですね、これ入ってもいいんですかね。
きっとなんか立って入れる、ね、お風呂ですよね、これ。
じゃあ入りません。これ入ると私たちの、
いやいや、よかった、私全部隠れました。
キミエさん、あの結構ね疲れますよね。
あ、ちょっとやっぱりあの座ってゆっくりしたいなっていう時は、横にもう一つあるから、
座れるものがありますもんね。
なかなかこれ大変。
よいしょよいしょ。あ、このタイルがまたいいですよね。このタイル。
あ、座ってね。よいしょ。
ね、当時の人たちがここに座っていろんなお話したんでしょう ね、
ね、山本郁美さんにご案内いただきます。
経営者の方が住んでられた家族さんのお住まいです。ここお風呂屋さんはあの幕末に風呂屋さんが営業を始めて昭和60年までやってたんですけども、それまでに明治に一度建て替えた建物なんですよ ね、天井が低いでしょ、
ね、天井がすごく低いですね、これは。
当時の男性平均155センチぐらいだったんで、私ぐらいだったので十分だったみたいですね、
ですいません、こっちにものすごい懐かしい、
あ、こちらにはたくさんいろんな江戸時代のものも一部ありますし、昭和のものから大正のものからいろんなものがここに展示された資料館です。もう
君江さん、このラジオ、
ね、
本当 でこのテレビも、
テレビは昭和38年ぐらいのまだ白黒テレビですよね。
いやなんかこう座ると、八焼きちゃんおかえりまあまあお茶でも
ありがとうございます
みたいな、なんかいいですねこの世界。
これは、は
い、炊飯器、
炊飯器、
ほらもうおにぎりが握りたい
電気釜って書いてますもんね、
はい、丸テーブルがいいですよね。あ、ちゃぶ台ですよこれ、丸テーブルじゃないですね、ちゃぶ台、
はい、真ん中に四角い穴が開いてるんですけど、
想像されません？
はい、しました、はい、
え、何ですか？分
かんない、分かんない、何？しやきちゃん、多分だけど、年の子かしら、
まあ、七輪ですね、七輪を入れて、うん、で、あのお鍋をしたらしいですよ、
そうなんですね、
へ
え、いいな。
これなんですけど、
あ、何ですかこれは？
ちょっと皆さんが喜んでくださる道具です。あの船に積んで霧が発生した時に音を鳴らして注意を促す道具ですね、無敵って言います。霧笛って書いて無敵。ちょっと音鳴らしてみましょうか。
え、鳴らせるんですか？
いきますよ、
はい、
こんな感じ。
ちょっとせっかくなんで私も鳴らしてみてもいいですか？
どうぞどうぞ。あ、ちょっと違うお姉さんが鳴らしてくれたのと全然違うこれじゃ何か伝わらない
伝わらないですね、なんだろうこれって思っちゃいますよね
これも昭和の初めぐらいのものを。
もしもし、ラジオで女子旅の三浦です。はい、はいはい、待ってくださいね。君へ電話よ。
誰に繋がってるのもしもし、
これ江戸時代の古井戸。
もしかして今でもお水は出るんですか？
出るんですよ。
え、
あ、おー、すぐ出た、
すごい、ね、
おばあちゃんにね、冷たくなるまでよーくこんなって言われるんです。
冷たいと思います。
触ってみてもいいですか？
はい、どうぞ。
あ、冷たい、本当冷たい、わあ冷たい。
これね、15度です、うん、温度。
へー、
6メートルの深さで、その下からの地下 の水が上がったこの水の温度が15度です、ね、
ちょうどいいですね。このそんなにすっごい冷たいってわけでもなくって、うん、
スイカをこのね、あの吊るして、網かなんかに入れて、吊るして冷やして、冷蔵庫のような形で使ってるみたいですね。
じゃあちょっと番台座っちゃいますね。
座っちゃってください
座っちゃいますね。
じゃあお客さんになろうかな。
あ、なってください、なってください。あー、今日は暑い日やな、今日は暑い日やな。あー、こんにちは、キメちゃん。
今日は何がおすすめ？
いや、今日暑かったね、暑かったね、たくさん汗かいたでしょ。
汗だく
ね、
早く、はい、
お風呂入ってゆっくりしてて。
ありがとう、
はい、いってらっしゃい
由良ゆあさ、醤油のルーツと醤油香る町を訪ねる旅、いかがでしたか？2人が湯浅町で見つけたお醤油を抽選で5人の方にプレゼントします。宛先はメールは sata@wbs.co.jp、 ファックスは 073-428-1414、 おはがきは郵便番号 640-8577、 和歌山放送ラジオで女子旅の係まで。合わせて番組に対するご意見やご感想もお待ちしています。旅のプランも大歓迎です。プレゼントの応募の締め切りは9月10日必着です。当選発表は発送をもって返させていただきます。そして旅の様子はホームページで公開していますので、皆さんもぜひ旅を楽しんでくださいね。またホームページでは番組を聞くこともできます。ラジオで女子旅で検索してみてください。ここまで女子旅サポーターは角堂紗英子でした。さあ旅のまとめです。
まずスタート地点が広国寺でしたよね。 報告時でした。
ねえ、だってあそこでもう君江さん疲れてましたもんね。
遥か昔歩いたな。
木漏れ日がすごく気持ちよくって、
やっぱり広告時に行くならスニーカーで、
うん、はい、ね、ぜひ行っていただきたいですよね。でその後にしらす丼も実は食べたんですよね。
私あの、うん、今日小さな夢が2つかなったんです、うん、でその1つが生しらす丼を食べるっていう、今まで釜揚げしらす丼はたくさん食べてきたんですが、はい、うんうんうん、生しらすは実は初めてだったんですよ。
食べたことなかったんです か,
かです。
どうでした？
おすっごい美味しかったです
ね。え、美味しいですよね。
海彦さんで、
うん、はい、いただきましたよね。生しらす丼やっぱりしらすがすごい透明で見てるだけでも綺麗な感じでしたね。
どうやってこの味を伝えたらいいのかなと思って、うん、こう噛んだ感じは、うん、中身が出てこないイクラみたいな。分かんない分かんない分かんない。ちょっとふんわり苦味もありつつ、
うんうんうんうん、
あ、美味しかったです
ね。そうですよね。そしてその後は湯浅醤油に行ってきましたね。
行きましたね。
ね、
千秋さん、
はい、
この番組って、うん、あなたの夢叶えましょう
という番組なんですか？違います、違います、違いますよ。女子2人でいろんなところを巡りましょうという番組ですけども、
はい、私ここでも一つ夢叶ったんですけど、はい、うんうんうん、あの醤油だるに貝を入れて混ぜるっていう、
ね、
やりたかったんです。
あれでも思った以上にやっぱり重い作業というか重労働なんだなって思いますよね。
難しいんだなってい う,
そ, う、ね、
そのどう空気を入れるのか、うんうんうん、すごくこう考えてやったら、うんうん、あの笑われてるっていう。
だってなんか君江さんがやってたらなんか面白いんですよね。そして醤油ソフトクリームもいただきました。美味しかったですね。
美味しかった。
そして最後は湯浅の古い街並みを見ましたね。ここもやっぱりすごくいい雰囲気でしたね。
何度も歩きには来てるんですけど、うん、来るたんびにちょっとずつこう表情が変わるというか、
うんうん、
こうどんどん素敵になっていくような感じがして、
うんうんうん、
また来たいな、
ね、
千秋ちゃんと。
え、本当ですか？じゃあまた行きましょうか。ねえ、私が一番印象的なのが神保で、
よかった、
はい、うんうん、あそこで見た生活グッズ、家電と言ったらいいんですか、
いろんなもの
ね、道具ありましたよね。ああいうのとかも普段もうね見る機会がなかなかないんで、
あ、
まだこんなにあるんだなと思って、
うん、
テレビとか、
うんうん、
ね、レコードなんかもありましたっけ、ラジオもありましたね。
なんかやっぱりあの、うん、昔のものの、うん、あのフォルムというか、うん、このなんかサイズ感みたいなのが、うんうんうん、いいよね。
そう、良かったですね。私実際にその時代には生きたことないですけども、なんかタイムスリップした感じがします。君江さんのこともなんかいろんなこと知ることができましたし、
本当に、
はい、
あの疲れやすいなとか。頑張ったよ。
はい、でもすごく楽しかったです。
私も楽しかった。
また行きましょう。
本当にありがとうございました
。はい、ありがとうございます。
ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は9月30日の放送です。お楽しみに。三浦千秋でした。